都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
さて、都市ミナティでございますよ。
はい、はい、行きましょう。あの、動物ってね、ものすごい賢いんですよ。
まあまあ、物によるでしょうけど、う
ん、まあね、あの、動物のことを物というのはあんま良くないかなと思うんですけれども、うん、あの、恩返しをね、中でもしてくれるような動物っていうのはいるんですよ。
鶴でしょ。
まあまあ鶴と言われてますけれども、鶴以外にも全然いるんですよ。うん、賢いところで言うとね、犬なんていうのはあるかもしれないけれども、うん、それ以外にも実はこの動物も恩返ししてくれるんだっていうのをちょっとこの間体験したんでね、ちょっとお話しさせてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
時は1666年、あるですね、
うん、
お金持ちの家にですね、ネズミがあまりにも増えたと。
うん、
うん、でね、ネズミ捕りの仕掛けをですね、仕掛けまして、
はいはい、
で、ネズミを捕らえたんですね。
うん、
で、僕、あの、そこのですね、家のデッチ奉公に行ってたんで、
デッチ奉公、
はい、
うん、
行ってたんでね、うん、まあ、あの、お手伝いに行ってたんで、うん、僕に対してね、その偉い方が、そのネズミ殺せって言ったんですよ。仕掛けたネズミ捕りに仕掛かったね、はいはい、かかったネズミを殺せって言うもんだから、僕ちょっともう殺せないっつって、生き物をね殺すなんて無理ですって言って、僕はそのままねネズミを外に逃がしたんですよ。
うん、
うん、したらですよ、うん、その日の晩僕が寝てたらね、夢の中にね子供が一人現れたんですよ。
うん、
でその子供が言うわけですよ。夕方には命を助けていただきかたじけなく存じます。酒を一つ召し上がりなされ、うん、言うんですね。
うん、
でお酒ね飲めないけれども、まあまあ勧めてくれてるし飲もうと思ってグッと飲んだんですよ。うん、ほんならこれもありますよって出されたのが金魚なんですよね。
なんで金魚、うん、
金魚皿の上でビチビチ生えてる、はいはい、でそれもまあ魚にして、
うん、
あのお酒飲んでくださいって言われるんですよ。
うん、
はあ金魚と思いながら金魚をねふと掴むんですよ。うん、その瞬間夢が覚めるんですね。
うんうん、夢だった、
うん、うわ夢かと思ったら口の中に何か入ってるんですよ。
うん、
何と思って、
うん、
夢の中で金魚をね、
うん、
掴んだ瞬間に止まってるからもしかしたら金魚かなと思って、
う
ん、口の中に手突っ込んだら、うん、それが金の棒だったんですよね。
は？
金の棒、
うん、
だったんですよ。
うん、
えって言って、だからネズミをね助けた、
うん、
これお返しに、うん、恩返しに要は金の棒を僕にくれたんじゃないかなと思って、
うん、
夢を返してね、
はいはいはい、
うん、それからというものを僕はあのネズミがね、
うん、
あのネズミ捕りにかかっても逃がしてあげる、
うん、
ということを続けていたというお話です。
なるほどね、
はい、いや不思議なこともあるもんですね。
じゃああなた金の棒を口に入れられてた経験があるという、
はい、びっくりです。
もっとね、
うん
うん、あの今後はどんどん金の棒が手に入るようにね、はい、うん、やっていっていただければと思います。
1666年の話だからこれ。時は1666年って言ってるから
言ってたし、うん、吹いちゃってたしね、
もう、うん、そうそうそうそう、すいませんね。実は
違いますね、
これは江戸時代の都市伝説のお話でございまして、うん、僕の話ではありません、すいません。
デッチ暴行ってもうそうそう聞かねえぞ。
俺も言っててさ、そうそう聞かんなと思って、
すげえ昔に聞いたわと思って、その、うんね、おばあちゃんとか言ってたなと思って。
確かにね、
うん、
お手伝いとかにね、うん、なんですけれども、まあ僕ではありません、すいません。でですね、ちょっと今回何をやるかなんですけれども、
はい、
あの12月末にですね毎年、
うん、
あのお便り1グランプリですね、
うんうん、
やらせていただいてますので、だからちょっとそのですねお便りがたくさん来てますので、お便り1グランプリに向けてね、はいはい、それ読んでいこうかなと思っております。
どうぞ。
はい、え
何ですか。変な反応するから変な感じになるんだよ。
そ
お前のせいだよ完全に。
そっか、俺のせいか。
どうぞ。
え、
いやいやいや、やれよ早く。
すいません、お便りです。ああ読ませていただきます。林さん、岸本さん、こんにちは。ラジオネームフリーダムチンパンジー佐藤です。
ああ、久しぶりですね。
久しぶりです、
うん、
岸本さんがご入院されたとのこと。
はい、
お仕事の疲れが溜まっていたのでしょう。
そうですね。
この機会にゆっくりお休みいただいて、また元気な声を番組で拝聴できるようお祈りしております。
あ、もうできちゃいましたねそれ
ね。
はい、
早瀬さんの落ち込んだ感じでプリンセスプリンセスの M の歌詞を思い出しました。
お
いつも一緒にいたかった隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあなたを忘れる勇気だけっていうねそれが
名曲ですか、
あの早瀬さんの落ち込んだ感じとちょっとリンクすると。
なるほど、ね、
でこの M というのは誠なんじゃないかとね。
あ、なるほどね。
あの、私は思うわけです、はいはいはい、これは書かれてないけれどもね、
うんうん、
今思うとこの M というのは誠のことを言ってんじゃないかなと。だからもしかしたらプリンセスプリンセスというのは僕のことを書いてるのかもしれないですね。一人喋りは大変ですが、お便りが溜まっていればそちらを紹介するのも手かもしれませんね。それも岸本さんと一緒に読みたいかもしれませんが、点点点、林さんも咳が出ているようでしたのでご自愛くださいませというお便りでした対象をあげます。
なんでなんで、
いやいやいや、すごいなんか僕に
沿った、気遣いはすごいしてもらってる感じはね、ありがたいですけど、ね、すごい
僕に沿ったあのお便りだったので、まあ本当にね、もう元気なんでしょ。
まあまあ一応ね、
それなりに、
それなりには、
うん、
あの100かと言われると微妙だけど、
うんうんうんうん、
まあまあそれなりには、
まあね、あの辛い時と比べれば、
いやもうあれと比べたら
団地でしょ、
団地です、う
ん、よかったよかった。続いてのお便りいきます。岸本さん、早瀬さん、こんばんは。ラリルレロでございます。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、うん、私は霊感とかスピリチュアルなパワーとかないのですが、そんな私にも唯一、もしかしたら幽霊とかいるかも、と思ったことがございます。
う
ん、時は遡ること十数年前、私は岡山駅近くのアパレルショップで働いていました。
うん、
結構ね、栄えてるんです
よ。それなんか前も言ってたような気するわ。うん、その
岡山駅近くってかなり ね、
アパレルで、
あの、実はアパレルの聖地なんですよ。
聖地？
いや、あの、けん玉だけの店があったりとか、結構変わったお店があったりするんですよ。
ジーパン屋じゃなくて、
それはもう倉敷の方ね。
倉敷か、
うん、じゃなくて、なんかね、中古の服とかかなり売ってたりとか、うちの弟が、
あ、古着屋ね、
うん、
あれよね、ロック系のとかでしょ。
そうそうそうそうそう、で、かなり多いんですよ、うん、で、うちの弟もその岡山駅近くに住んでまして、
うん、
かなりなんかね、あの服屋には通っていたんですよね。
うん、
でそれでちょっとやっちゃん、僕やっちゃんって言われてるんでね、
うん、
あの服いつも一緒やから、あの服買いこやって言って、値段見てびっくりして、
うん、
あの人が着てたものを買うのにこんな高えのと思って、
うん、
買わずに帰るっていう思い出もございます、
うんうん、
はい。
まあね、意外と高いからね、うん、パンクロック系のスタイルって。そ
うそうそうそう、でね、まあ、岸本さん言うようにやっぱり取り扱っていた系統はゴリゴリのパンクロック系、知る人ぞ知る有名なお店だったので、岡山県内外からこぞってパンクロッカーが集まっていました、
うん、
そしてその中で足しげく通ってくれていた津山出身の常連 A さん、タッパもあり薄暗い店内でも常にサングラス、
うん、
かなりパンクロッカーですね。
ゴリゴリじゃない、
ね、
うん、
人を何人かバラしているんじゃないかと思わせる雰囲気の持ち主です。
へ、
うん、初めはバチクソビビりながら接客をしていましたが、喋、
うん、
ると見た目ほど悪くはなさそうで、時折見せる言動がチャーミングな人で、徐々に普通に喋れるようになってきました、
うん、
結構パンクロッカーで優しい人多いですよね。
まあ見た目だけ
だからね、結構ね、話すと普通の人なんですよね、うん、だから普通の人と話して普通だと普通なんですけど、うん、怖そうな人と話して普通だとなんか優しいって感じますよね。
そうそうそう、感じる、
うん
うん、
そんなある日 A さんがご来店。私はいつものように、あ、どうもこんにちはと声をかけましたが、うん、A さんいつもよりどうも歯切れが悪そうにもごついています、
うん、
どうしたんですか、何かあったんですかと聞くと、 A さんは重そうに口を開き、
はい、
おめえあれじゃな、1階にはおるな、
うん、
1階何かいるなって意味ですね、
うん、
私おるって何がですか、
うん、
そのショップは1階がレディースのフロア、
うん、
2階は私の働いていたメンズのフロアに分かれておりました。だから1階というのはこのレディースのフロアなんですよね、うんうん、
はいはいはい、
A さんは1階のスタッフに好意がありレディースしか置いていないのにうろうろとうろついてから2階に来ることが多かったのです、
うんうんうん、
超怖えな、うん、
そのなりの人が ねやってると、う
ん、A さん、おめえ1階の奥にサングラス置いとるところがあろうが、確かにあります。 そこにな、ランドセルしょったおかっぱの女の子がおるんじゃ。私はしばらくの沈黙の後、いやいや A さん変な冗談やめてくださいよ、一階のスタッフ怖がりが多いんであんまり言わんでくださいよと言うと、すごいかぶせ気味に、うん、おいおめえわしが嘘ついとるよんかとすごい凄まれましたと、
うん、
私は冷や汗をかきながら、いやいやそんなことを言ってないじゃないですかと持ち前の苦笑いでなんとかなだめることに成功一難を乗り越えました、
うん、
そしてある日の夜、1階フロアの入荷商品が多く、値付けを手伝ってほしいと頼まれたので残業をしていました、
うん、
仲いいっすね、
うん、
ね。すると A さんが言っていたサングラスコーナーが目に入り、せっかくならそこで作業をしようと思い場所を移動しましたが、おかっぱの女の子は現れることなく残業終了、
うん、
その帰り道、当時肩こり知らずだった私ですが、右首筋から肩甲骨にかけて肩全体が信じられないくらい重くだるくなりました、
うん、
怒っている最中はうわー思ってーくらいにしか思ってませんでしたが、後から考えると明らかにおかっぱ乗ってるやんと思いました、
うん、
肩こりは一夜明けると嘘のように軽くなりました、
うん、
私が幽霊がいるかもと思うきっかけがまさか津山のゴロつきだとは思いもしませんでしたが、今でも A さんが嘘をついていたようには思いません、
うん、
そしてやはり私がにとって、あ、そしてはやはり私にとってか、これだが入ってるからあれだけど、そしてやはり私にとって
早く読めよ
そしてやはり私にとって恐怖なのは幽霊より津山のゴロつきなんだなと思いました。以上になります。お二人ともお体に気をつけてください。ラリリレロさんからのお便りでございます。
はい、ありがとうございます。
いかがでしょう。
うん、面白いと思いますよ。
パンクロック系
の、まず第一にパンクロッカーって嘘つかないんですよ、
う
ん、
あ、すごいわかるわ。
パンクってそういうことだから、
うん、
あの言っちゃいけないことを言ってもいい、
そう
そう、いい代わりに嘘つくなっていうみたいなところあるから、う
ん、パンクってさ、日本語で素直とか正直って意味ですもんね。
うん、それ違うと思うけどでもまあそのお兄さんがね、
はいはい、
その嘘をついたと仮にするんだとしても、
うんうんうん、
ちょっとしょぼすぎるじゃないですか。
そうそうそう、
嘘のグレードが。
パンクロッカーだったらさ、例えば1階に、
うん、
なんかあの目ん玉のごっついのがおるとかさ、
うん、
なんかそれっぽい嘘つくじゃん。
そう、
つくんならね、
傷だらけの兵隊がとか、まずそういう方がいい。
1階にさ、赤いワンピース着たエリーがいるっつって、
うん、
なんかかっこいい感じのこと。いや、ま
あ、分かる分かる、
言うじゃん、
うんうん、でもなんかあの
ヒール高高の、うん、
おかっぱのランドセルショットってもう花子さんにしか思えないから。そうそう、
ね、でね、その岡山の駅前はどうか分からないけれども、結構古い街並みもね、そこ並んでるのよ、立ち並んでいて、
うん、
だからそのもしかしたらそのおかっぱの女の子っていうのは昔そこに住んでたとか、うん、何かそこに思い入れがある。例えばそのレディースね、
うん、
今立ってるけれども、あの服屋が、
うん、
その以前そこに住んでた子とかね、なんかいろいろ考えられますよ ね、
まあ、ね。ただサングラスのところっていうのはちょっと分かんないけどね、う
ん、自分の部屋だったんじゃん、そこが。
そこが、
うん、それかそこに前学校あったとかさ、
うん、
いろいろ調べてみても面白いかもしれないですよね。前何が建てたとかみたいなね。
そうね、
うん、
でもその何、
肩甲骨
からん、肩から肩甲骨
にかけて、首筋から肩甲骨にかけて肩全体が信じられないくらい
重くなるって、
うん、
それおかっぱが乗ってると思ったみたいだけど、
うん、
俺ランドセル背負ったのかなって思ってたけどね。
片方だけにね、肩掛けランドセルね
そうそう、
うん、
なんとなくそんな気しちゃったけどな、
はい、まあランドセルもしか背負ってたかもしれない、岸本さん言うように。
なるほどね、
う
ん、
というちょっと面白いですね、あのお便りでございます。
でも霊感ない人でもじゃあやっぱりその霊障みたいなものは食らってるってことだ ね、
うん、ね、
シンプルにね。
そうそうそうそう、というねお話なんですけれども、
いいんじゃないですか。
次いきます、
うん、
星雲それは君が見た光、僕が見た希望、星雲それは触れ合いの心、幸せの青い雲、秋空の下ついつい口ずさんでしまう CM ソングってありますよね。下本さん、林さん、奥様、こんにちは。君のネギ坊主を舐めたいと申しますいつもありがとうございます
はい、ありがとうございます。
現在放送中の映画、まあ今わからないですけれども、イエスタデイをご存知でしょうか。
ああ、なんか、うん、あ、知ってますよ。あの、
ある男が交通事故の昏睡状態から目覚めると、自分以外の誰もビートルズが存在していない世界になっていたという映画でございます、
うんうん、
これね、結構コマーシャル打たれてますよね。
そうだね、
僕も映画館で見ましたよ。コマーシャ
ル打ってるのか分かんないけど、うん、もう知ってるねこれ
ね。あの、なんともオカルチックな設定ですが、私も同じような経験があります、 通学路にいた八百屋の前で魚にまたがっていたマグロおばさん、
うん、
やプレイバックを踊りながら自転車に乗るおまわりさんなど鮮明に私の頭の中にあるのですが、同窓会で話すと誰も彼らを知らないのです、
うん、
存在していないことになっているのです、
うんうん、
都市ボーイズのお二人も子供の頃の記憶でこういったことはありませんでしたか？また世界中の人間から一つだけ記憶を消せるとしたら何を消し去りたいですか？そして自分しか知らないその知識を利用して何をしてみたいですか？それでは失礼いたします。伊東に行くなら鳩屋、電話は良い風呂、鳩屋に決めた、以上です。はい、
口ずさみたいな、どっちも、ね、星雲、
そうそうそう、
星雲は分かるな。
え、全然分かんない。
星雲気づいたら歌ってる時あったな。
わ、俺ないな、
ちっちゃい頃、そういうの、小学校ぐらいの頃。
本当、
うん、
へえ。
誰かハモってくるしね。
それはあれなんじゃない、あの墓参りしに行かんといかんなって思ったんじゃない。
思ってない、
無意識に
思って思ってない。
あ、じゃあ
一度も思ってない。
じゃあ普通にメロディーが良かったんで
しょ。メロディーが、
ごめんなさい、なんかオカルト番組だからさ、ついつい、
う
ん、
あ、違う違う、
うん、
そういうことじゃない。
何
でしたっけ、
子供の頃に要は自分しかないような記憶ってないですかっていうのと、
うん、
世界中の人間から一つだけ記憶を消して自分にその知識をね覚えてるから利用して何をしてみたいですかっていう、う
ん、あ、でも
さ、
なるほど、ね、
このイエスタデイっていう番、あ、映画でさ、
映画ね、
うん、映画でビートルズが存在していない世界っていうのもすごいこれ賢いよね、
うん、俺でもさ、それその設定、
うん、
漫画で読んだことあって、
イースタデイ、
違う、ね、川口海二のビートルズはなんとかみたいなのがあって、
うん、
それは、
うん、
そのまさにその設定に近くて、うん、4人の、ビートルズのコピーバンドがいて、
うん、
そのコピーバンドがタイムスリップかなんかして、
うん、ビートルズ以前に行くと、
でそうそう、うん、でそのスリップだったかな、うん、で、まあ、要はさっき言ったようにビートルズがまだデビューする前とかなのよ、うんうん、でそこでビートルズの曲をやったら、うん、とんでもねえやつ出てきたぞみたいになっちゃうみたいな話なんだけど、
うんうん、
それとなんか全く俺一緒じゃないのと思ったんだよね。エスタで見た時のその設定、もしかし
たらこっから来てるのかもね、
うん、
あの原作みたいな
かも ね、
うん、ね、
すごい発想よね、
うん
うん、それ見た時も確かにどうなんだろうって思ったね、
うんうんうん、ちょっと見てみたいな、映画面白そう。でこの子供の頃に自分しか覚えていない記憶っていうのあります、
うん、
この
どういう意図なんだろうな。
八百屋の前で魚にまたがっていたマグロおばさんや、プレイバックを踊りながら自転車に乗るおまわりさんみたいな
それは何、それ何なの、妄想みたいなこと、
妄想なのか、それか自分にしか見えないものを見てたとかね、その時間軸で、
うん、それマンデラ効果みたいに近いのかな。
あ、ちょっと違うの、ちょっと違うかもしれない。でもだって
自分にしかだもんな。
うん、そうそう、自分にしかだからね。
そっか、
何人か見てない、な、自分しか見てないっていうね。
自分にしか見たことがないもの、
うんうん、
いやないんじゃない、そんなの。
僕ね、
あるかな、
この八百屋の前で魚にまたがっていたマグロおばさんとか例えあげてるじゃないですか、
うん、
こっち側になったことありますよ。
どういうこと。
要は早瀬っていたみたいな
それ違うやつじゃないの。
いや本当に本当に、僕ね1年間だけ、
やつでしょ、
半年ないぐらい、
うん、半透明だった
の、なんでだよ、34ヶ月だけさ、座禅ボーイズの曲みたいだな34ヶ月間だけさ、
うん、
転校したのよ俺、
うん、
ある学校、
うんうんうん、
で34ヶ月いてまた引っ越し直したのよ、
うんうん、
だから
ややこしいね、
うん、ちょっとの期間しかいなかったのね、
うんうん、
ある学校に、うんうん、だから
なるほどね、
そうそうそうそう、
幻の、
うん、
珍獣みたいになってたんだ。
なんですよ。で2年後ぐらいにおじいちゃんの家が近いからね、その学校っていうのが、うんうん、でおじいちゃんの地域でお祭りがありますよってなって、うんうん、で結構大きいお祭りだったから、うん、ほな行こうかってなって僕と次男と三男でね、
うんうん、
三人で行ったんですよ。そしたらなんかすごい怪訝そうな顔してね、こっちを見てるやつがいてね、
うん、
えって、いや、えってなってて、一人はいやいやいやって指差してるんですけど、周りはなんかもうえみたいな、ちょっと首かしげてるみたいなね、
うん、
何のこと言ってるかわからないみたいな、いやいや違う違う違う違う、いやいや、ええって結構大声なってて、
うん、
いやいたってあいつみたいな、俺知ってるもんみたいな、でも他の奴らはいやいないってみたいな、何言ってんのお前みたいな、
うんうん、
知らねえよんなもんみたいな、転校生いたみたいな、いやすぐどっか行ったんだよみたいな、わーって寄ってきて、お前どこどこ小学校いたよねって言われて、
うん、
あ、 いたいた3ヶ月間だけって言ったら、いやほら見ろよって言って、他のやつら、うん、いやいやいなかったよって言って、嘘ついてるよあいつって言って、うん、いや言ってるじゃん、だから前から俺伝説の男の子がいるってって言われて、だから伝説の男の子とか幻の少年って呼ばれてて、
うん、
同い年なのに、
うんうん
うん、だから2、3ヶ月しかいなかったから記憶に残ってなくって、誰の記憶にも、しかも静かな子だったから誰とも話してなくって、
うん、
でその男の子だけがなぜか僕のことを覚えてて、他の人忘れてて、
うん、
そいつがわーって周りで幻の少年とか、
うん、
伝説の少年とか男の子とかって名前つけて俺に、
うん、
3、4ヶ月しかいなかった幻の転校生がいたって話をしてたんですって、みんな忘れてる。
それはありえるな、でも確かに
影薄すぎて俺が、
うんうん
うん、
そういう子いたわ。でも俺、
うん
は うん、そっち側だった、その
覚えてる、
エッチが覚えてない、そんなやついねえよって言ってる側、うんうん、いつも多分、
はいはい、覚えてない側ね、
全然覚えてないもん、
うん、まあまあまあ、だからこういうのもあるからね、子供ってね。
うーん、じゃ あ, あながちその何マグロに乗ってる人とかもいたかもしれんよ、
ね、うん、もしかしたらね、
うん、本当に
この僕 の,
なんか
の
体験談
っていうのはね、そうそうそうそう、
マグロ解体をする人とかでさ、
うん、
その工程の一個で乗る工程があるとかさ、
はいはいはい、
なんかそう見えるとか、
うん、
なんかあるかもね、意外と。
だから
子供の目線で見るとこう見えるとか、
普通さ、その要は布とかさ、自分が着ているものとかがさ、
うん、
その要はマグロをさばいた分の接地面に当たったらさ、あんまり不衛生じゃない、
うん、不衛生、うん、
で普通だからまたぐなんてありえないじゃない、
ありえないね、
普通考えてね、
普通に考えたらね、
うん、だけれどもあるこのマグロおばさんだけは、
うん、
もうまたがんとどうしようもこうしようもっていう人がいてね、うん、またいで捌く人がいたかもしれない、そりゃ。
あと
力が入らない、
ね、正式なやりが知らないとかね、
うん、あと捌くっていうんじゃなくて違う理由に持ってたとかね、
うん、
興奮するとかね、
そうだろうね、
うん、
狩り出てるみたいな気分になるし
確かにね、
うんうん、なんかそういう理由なんかあったのかもしれない、
うん
うん、なんだろうな、いやないな俺、うん、多分。
だから僕はあの双子の女の子の話を前にしたと思うんですけど、
あ、ね、
そうそう、
それもそうだよね、似てるよね、
でもなんか双子の女の子がいて、しかもその 3,4 ヶ月の方よ、
うんうんうん、
引っ越した時に双子の女の子がいて、どっちか分かんないみたいな、
うん、
マノルちゃんって言ったら違うって言われて、あ、じゃあそっちがマノルちゃんだ、そう正解っていうのがあって、
うん、
で、何年か経って聞いてみたら、いやみんな知らないみたいな、その子いなかったってなってて、でも僕は覚えててみたいなのがありましたから。
俺一個あったかも。
あった、何、
あ、俺じゃ、俺は覚えてないんだけど、
うん、
あの俺の親が、
うん、
俺がね、相当ちっちゃい頃、多分小学校入ってないぐらいの頃に、
うん、
あの影のおじさんと話してるみたいなことを言ってたって言って、
影のおじさんってどういうこと。
そう、俺も知らないんだけど、
シャドーマン的なこと。
そうそう、うん、なんかあの家の、ベッド、
うん、
二段ベッドみたいになってるところの、
うん、
あの奥がさ、壁に接地面があるじゃん、うん、あの奥側、
うん、
したらその奥側が白い壁だったから、
うん、
あの結構影がよくできるんだけど、
うんうんうん、
それがなんか人型になる時があるらしくて、
うんうん、影がね、何もそれはかかってないんでしょ、別影は
誰かがいたとか、なんかそういう、なんかあるじゃん、カーテンのあれとかの、なんかタイミングなのか分かんないけど、なってる時に、俺がそこでそっちを向いてずっと話してるから、何してんのって聞いたら、影のおじさんと話してるみたいなことを言ってたって言ってて、俺は可愛いなと思ったんだけど、その時。
気味悪いよね、親からしたら。
よく考えると、結構気持ち悪いなと思った。
気持ち悪い、気持ち悪い。
それぐらい、
うん、でもそれとこれとは違うかな、ちょっと
違う俺もそう思ったけど、
いやめちゃくちゃ面白い話です
けど、ちょっと違うかなと思ったけど、
このお便りには全然沿ってない
沿ってない、
うん、いや面白い面白いです、めちゃくちゃね、ただ違う
違うよね俺もちょっと違うなと思ったよ、うん、
いや話し始めさ、目がうろちょろしてたからさ、
うん、
多分違うやろなって思いながら聞いてたらさ、
そうそうそう、エピソードとしてちょっと違うなと思ってた、う
ん、エピソードとしてはすごい面白いですよ、
うん
うん、
ちょっとニュアンスが違うけどと思ってたけど、
うん、というあともう一つですよ、だから、
うん、
そのもし要は歴史からね、一、
うん、
つ皆さんのですよ、世界中の皆さんの記憶を一つ消して自分だけ覚えてると、
うん、
で、何かそれを知識として
利用して
何をしてみたいですかっていう、
何の記憶を消す、
うん、
そうだな、
何でも消せますよね、自分に利用するっていう。
セックスの記憶消せる、
え、どういうことどういうことマジで。
セックスの記憶消したら何やってるか分かんないから、
うん、
やりたい放題になるんじゃないと思って、
どういうことだから。ちょマジで意味わかんねえ。あれぶっ飛びすぎて。なんかさ、例えとしてさ、一発目とかってさ、なんかわかりやすいやつ言うじゃん。ビートルズで来てるからさ、何でもいいですよ。例えば食でもいいですよ。その丸々丼、カツ丼とかね、カツはあるけれども乗せるんかいみたいな丼っていう。
とんでもない万馬券の日の記憶を消して、あ、そうだ、意味ねえな。
それはタイムスリップして
る、終わっちゃってることだ。
そう、終わってるからね。
あ、そういうことか。
意味分かってない。ちょっともう一回言いますね。何？僕先言おうか。あれはどう？ものすごい今売れてる美人いるじゃん。既婚者じゃない人のさ、記憶を全員から消してさ、普通の女の子として
育てる
みたいな。うん。
ちょっと違う気する。
橋本環奈ちゃん。
ああ、橋本環奈
の記憶を全員から消してさ、この子は誰ってなるじゃん。でも橋本環奈自体も自分が何か分からないのよ。むちゃむちゃ可愛いけど私、誰なんだろうっていう時にふっと現れてさ、ちょっと環奈ちゃんに、
ちょっとよ、全然よく分からないけど、
実は君千年に一人の子なんだよっつって、ドキッとするじゃん。僕君知ってるよっつって、いろいろわーって言っててさ、手ごまにする
って。だってそれも今の橋本環奈が人格崩壊しちゃってんじゃん、それ。
いやだって橋本環奈いないんだもん、だって。消してんだもん、記憶が。橋本環奈自身も自分が誰かわからないんですよ。
橋本環奈だけじゃ自分の記憶がなくなってるってことになる、
ね。みんなみんな
みんな。みんなもそうだけど、橋本環奈からしたら、自身が、
そう、何か分からない。自分誰か分からないってことですよ。
その記憶喪失でしょ、
単純な。その中で誰も知らない中で手がかりとなるキーっていうのが僕しかいないわけですよ。そしたら僕頼ってくるでしょ。
お前何の役になるのそれ。
は？
プロデューサーみたいなこと？
いや、仲良くなりたい。
マネージャー？
仲良くなりたい、ただ単に。橋本環奈ちゃんと。
なんか全然うまく利用できてる気しないな、
うまくいかないよ、こんなの。だって、人が作ったものをさ、一回なしにしてさ、リセットしてさ、自分がうまく使うなんてね、そんなこと考えられてたらもうダメですよ。
そうね、ちょっと難しすぎるわこれ、どういう、なんかそういうのしか思い浮かばないよね、そのみん、いやそれこそ、スメルズライクティーンを俺が作ったみたいなのにしたいとかさ。
戦争はどう？戦争、
戦争、
これ素晴らしいでしょ。戦争を記憶を消す、
忘れさせるの
さ、また争うよ。
新しい人ら出てくるだけ
じゃない、新しい、ね、だから戦争っていうのをさ忘れさせたらさ、昔のさ、要はすごい悲惨なあの歴史を知らないからさ、歯止め引かなくなるのよ。もうストップがないから、ストップはないから、またすごいの起きそうよね。
でもそれちょっと面白い発想かも。戦争を全く知らない人たちと、戦争を知ってる人たち、で今戦争を知ってる人たちが俺らじゃん、俺らの時代じゃん、でも戦争してるじゃん、で戦争知らない人たちは、今のテクノロジーの状態って戦争ってするのかな、また知らない状態だったとしても
するんじゃない、
するかな、自然と勝手に
自然とするでしょ。
だとしたらよりやばいよね、
だってさ本当に何も知らない、その縄文弥生とかの時でさ、何も知らない状態からさ、要は縄文から弥生に移って、要はチームができたわけじゃん、いろいろね。で自分たちの村を作っていって、でそれをどんどん広げていきたいからつって違う村を襲ったりするわけじゃん、それから戦争ってできたわけじゃん、今もそんな変わらないじゃん、それと変わらないわけよ。だから戦争っていうのはどんだけ消したってするよ、また
じゃあ意味ねえんだ。
意味ないですよ。だからでもそれが昔のその悲惨な歴史とか写真とか見たりとか、要は情報として頭に入れてるから、もう歯止めが効くけどね、こんなことしたいかんみたいな、ね、だけどでもそれがない状態だとしたらさ、もう何でもやるんじゃん、ほんまぶっ潰せみたいな、
できちゃうからね、
そうそう、
ノールールになるだけなのかな、
そうそう。だから戦争があったっていうその悪い歴史もあるけれども、次にこんなこと起こしちゃいかんという、要は
抑止力になってるから、ね、その
抑止力の部分がなくなったら、
ね、
えぐいことになるんじゃん。
どうなんだろうな、
戦争っていうものをなくしたいと思って、そういう意味で戦争を消したらとんでもない、ね、ウォーですよ。俺らからしたら第3次なんだけれども、消した自分からしたらね、生まれるのが、でも彼らからしたら第1次なのよ、
ゼロウォーで、
ゼロウォー超怖いよ、
ね、始まっちゃう、
映画みたいじゃない、
映
画っぽい、戦争を消そうと思って消したら、
話ね、
知らないから歯止め引かずにとんでもないことになっちゃ う,
っていう、より悪くなる、
そうそうそうそう、
ちょっとバタフライエフェクトっぽいね。
あ、そうね、
ね、なるほどね、
こういうのにちょっと勘弁してくれませんか。
そうね、あと俺のセックスのくだりカットしといて
生かすぞ。 っていうね、ちょっとお便りをいただきました。
はい、
次ちょっと最後にします。
うん、
賭博黙示録田中さんから
はい、
はい、来ております。久々でございます。
はい、
岸本さん、林さん、こんにちは。先日としみなリスナーさんを募ったオフ会を主催させていただいたので、はいはい、ご報告させていただきますと。ちょっと遅いですけどね、うん、時期が、まあ、ちょっと早めに読んどこうと思いまして、
うん、
深夜の教室でとしみな語り&百物語をしようというベタベタなコンセプトのもと、池袋の某撮影スタジオに総勢12人のリスナーさんが集結。
やっぱ撮影スタジオだったんだ ね、
やっぱ撮影スタジオだったんですよ。うん、としみなベスト回、パーソナリティのお二人の好きなところ、
うん、
今までで一番興奮した体験など、この人が言う一番興奮だと絶対ね、
そうそうそう、違う方に話転がっちゃいそうだけど、うん、
発表し終わった後は各々持ち寄った恐怖体験や不思議体験を語り合うという激アツな展開となりました。
うん、
中には資料付きの本格都市伝説を紹介してくださるリスナーさんもおり、こんな
資料か、うん、あ、そういうことね、うん、はいはい、
こんな有能な方たちが聞いているとしみなは本当にすごい番組だなとしみじみ感じました。
はいはいはい、
そして何と言っても深い一番の驚きは、ほぼ番組レギュラーと言っても過言ではない秀丸さんが参加してくださったということでした。
うん、
違います、ほぼ番組レギュラーではありません。
ほぼレギュラーではございません、
うん、他の人と同じゲストですあんだけ使っといて、
うんうん、
プロの芸人さんに参加していただけるとは夢にも思わず、しかもトーク回しも不思議エピソードも惜しげもなく披露してくださり、感謝感謝の半日でした。
うん、
岸本さん、林さん、
うん、
下手をすれば本家都市ボーイズさんのイベントの集客の妨げになるような日程にもかかわらずオフ会を強行してしまい申し訳ありませんでしたと。まあちょっとかぶってたんですよね。
ああそうだね、うん、まあまあでも
時間がね全然いいですよ、うん、そっちを優先した方がいいと思います。うん、都市ボーイズさんが出演なさるイベントが目白押しの週末だったにもかかわらず、集まってくださったリスナーの皆さんは一癖も二癖もある方たちですが本当にお優しかったですと。
うん、
都市ボーイズのお二人にこそぜひ聞いていただきたいような内容の体験談がどっさりのオールナイトオフ会でしたので、いつかお二人のお耳に入る機会があったらいいなと密かに祈っておりますと。
うん、
いつも魅力あふれる配信を本当にありがとうございます。お二人のファンになることができてよかったですと、かけながら応援しています。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。賭博黙示録田中。
はい、
対象です。対象でございます。はい、
どこの部分が対象ですか。
あ、すごい褒めてくださったから対象です
対象だらけになりますよ、そのシステムを採用していくなら。
ええ、
いいんですか。いや全然構わないですけど僕は、うん、は
い、あのちょっとね最後って言ったんですけど、もう一個いい、すっごい面白そうなの今普通に見つけたわ。
うん、
うん、都市ボーイズの林さん、岸本さん、こんにちは。いつも会社に向かう道中やランニング中にポッドキャストを楽しみながら拝聴させていただいているハムス太郎と申します。
ハムス太郎さん、うん、はい、
実は現在富山県に住んでいますが出身は広島県三次市となりますと。
うん、
要はあの妖怪の話をした、
うん、
あの異能物回録 の、うん、あの舞台なんですよね。
うん
うん、あの三本五郎左衛門という魔王が、うん、まあ、ある男の子をね、1ヶ月間ずっと、脅かし続けるというような、うん、話なんですけれども、林さんが妖怪の話をされた異能物回録の舞台となった町ですと。で、三次市を離れて20年になりますが、高校も地元の高校で、私が現役の高校生の時にはヒグマ山への遠足があり、このヒグマ山っていうのがたたり石があるって場所ですね。そこを触ったもんだから三本五郎左衛門が来たっていう話なんですよ。
うん、
うん、ワクワクしましたが、当時は案内看板とかもなく閑散とした空間でみんなで弁当を食べてただ帰るだけでした。
うん、
が現在は案内看板もあり、市内には4月から日本初の三次もののけミュージアムがオープンしました。
へ
ー、そうなんですよ、これ行きたいんですよね。8月に同窓会があったので、帰省の際に大好きな嫁と2人で行きましたが、
うん、
妖怪にまつわる展示物がいっぱいあり満足して帰りました。ぜひ都市ボーイズの2人にも行ってもらいたいですし、山口敏太郎先生にも行ってもらいたい施設になりますと。
うん、
長文にしては怖い体験談もなく、ミュージアムに行ってほしいだけの内容になってしまい申し訳ありません。それでは今からポッドキャストを聞きながらランニングしてきますというような内容です。
はい、
はい、ありがとうございま す。いいっすね、こういうなんかすごい有名な、
うん、
いわね異能物解録の舞台に生まれて、
うん、
そして育つで、知らないうちにその山にも登っていたっていうね、
うんうん、
超いい話。
まあ、そういう人結構いるんだろうね、その知らないけどなんかやってたみたいなのって、
うん、そうそう、いいっすよね。
説明しないの逆にって思った。その
どういうこと？
要は学校で行くんだったらこういうとこなんですよっていうのを言えば興味持つんじゃないのかな。
でもそんなしないよ。だって俺だってさ、うん、学校のレクリエーションでさ遠足した時に、
うん、
ある山に登ったんですよ、
うん、
でそこって僕は知ってたけどね、
うん、
かなり有名な天狗が出るっていうスポットだったんですよ、
うん、
で俺も一人じゃないけれども何人かでその天狗が出るって聞いてたから妖怪探しに行ったこともあるんですね、
うん、
嘘つきました、すみません。一人で行ってたんですけど、
うんうんうん、
ちょっと人友達いると
つい
ち
ゃって、まあ、まあ別にいいよそこは流すから、
はい、自転車こいで一人で行ったんですけど、
うん、
天狗探しにね、
うん、
でも学校で言わなかったですよ、天狗が出るなんて
教えなかった、
ね、何回か行ったうちの一つで誰かが忘れ物とか落とし物したから天狗がどうかどうこうだみたいな言ってたぐらいで、おじさんが、
うん、
そういうアクシデントがあったから教えたぐらいで、何回か行ったんですけどその間全くなかったからね。
なんかないの目印になるもんとかするよ、看板に書いてあったりするんじゃん、たまにここにはこういう由来があってとか。
ないないないない、そこは
ないんだ、
うん、しかも名前も天狗寺山っていうのに
ちょまんまじゃん。
そうですよ、だけども天狗寺山っていうから天狗が出るんだとも全くみんなも思わないし、ただそういう名前がついているっていうだけ。
まあまあそうね、そして意識しなければまあそうだろうね、う
ん、意識しないからね。だからそんな多分ね、
うん、
うん、懇切丁寧にここはどういうところなんですよとかこういう物語ありましたねとかって言わないと思いますよ、
うん、そうなんだね、うん、地元の人だったらやるのかなとか思って
た。いやもうただただハイキングコースになってるから歩くっていうだけなんでしょうね。
うまあまあ行く山がたまたまそこってだけ。
まずだって学校でね、うん、なんかじゃあちょっと歌舞伎町周り歩きましょうないけどね、
ない
ってる時に、うん、ここでね清流島事件があったんですよって言わないでしょ、うん、別に
言わないでしょうね、
うん、同じ
ネガティブですから、
ね、同じです
内容が
同じ同じ、
うん、
ここで声優と事件があったんですよって、うん、ここで発砲事件があってねって言って言わないでしょ、うん、そんなの
言わないです、うん、そら
今でこそこういう風に綺麗な街並みになってます、ゴジラロードなんて言われてますけれども、うん、ここにはねもともと汚いゲームセンターと映画館がありまして不老者がねいっぱいいたんですよ、言わないでしょ、うん、
言わない
です、あそこのエリア
言わないです、うん、そら、
ね、
ネガティブなことです。
そういうことですよ。
いやいやいやでも売りじゃんと思って
今では売りになってるけど当時は売りになってないものだって。
うーん、
今鬼太郎とか
大好きがやってたり、そのさっきのもそうだけど、
うん、
今年の4月にオープンするとか言ってたよね、うん、
はいはいはい、
なんで今なんだろうね。
何が
なんで今更なんだろうって思う。
ああ、何周年
のタイミングって思うもんね。
1700年代とかの話なのよ確かね、この異能物解録って、
うん、
もともと厚種先生がね、妖怪博士、
うん、
うん、厚種先生が要はこの元とあった話をまあ綺麗にまとめて本として出してヒットしたのよ、うん、異能物解録ってね、はいはい、もしかしたらそれから何周年とかかもしれないですね。
ああ出版からってこと、
うん、いや分からんけどね、ちょっと調べてないから分からないけども。だってさ、
そんな別にそこが今熱いっていう理由が何にも見当たらないじゃん、うんう
ん、気づいたんじゃん、
え
ある人が
掘り出し物だって
これ
すごいやつだ、
金になるぞって
思うか、
うん、
そしてなってんのか本当にそれ。
いやなってんじゃない、
金に集客できてんのかそれ。
だってさ、
うん、
あそこのほらゲーゲーロードもさ、
うん、
水木しげるロードもさ、
うん、
うん、何もないところでさ、ここって港町で、まあまあ
ね、だけど本来はね、
そうそう青山、
それだけの引きがありゃ分かるよ、うん、その北の音が、うん、
いや近いしね鳥取と広島って、うん、あと
妖怪博物館見ただろ。
おい
なあ
ちょっと待ってって山口先生聞いてるからさやめろってそれすごい意味ってことね。その要は水木しげるロードみたいに妖怪ロードにしたからものすごい人が来たっていう方で使うのよね。
そうそう、
うん、見ただろって、
お台場の
いいよ続けて。
見ただろ、
見たよ、すごいね、
すごいことになってた。
いや日に2、3人とかすごい家賃高いのに、
いやだから
日に2、3人なんだって言ってて、
そういう、いやそういうもんじゃないのって思うんだけど、
うん、
その鬼太郎とか妖怪ウォッチとか、
うん、
ビッグネームが、
うん、
そのあればさ、
うん、
その呼べると思うよ一人、
うん
うん、一個の、
ね、
ね、町おこしとして、
うんうん、いるじゃん三本五郎左衛門が。
三本五郎左衛門って言って、うん、人来んのかな。
武士の格好したやつよ三本五郎左衛門って、どんどんどん
どんどんな格好してるとかじゃないけど、
うん、ね、
うん、まあまあでも長く続きゃいいけどね単純に。
そうね、だからいつか行かないとな。
今年オープンで今年閉店とか
は
嫌だよな。
いやそれはないよ、今年閉館はないでしょ絶対に、うん、うん、行きたいわ
広島。
そうで8月にも行かれて、実はね、
うん、
僕らもあれだ 大阪やったじゃん一回で岡山やったじゃん、うん、
やった
あの時に実はすごいハードなスケジュールになるけど広島行こうって言ってたんですよ、
うん、
この要はミュージアムやる前なんですけれども
まだやってなかった
やってなかったその時は、うん、だからその時に僕も行きたくってどうしてもね三本五郎左衛門
ああはいはい、
うん、
山に
そうや、うん、山いや山はあれだけれども神社とか
うん、
うん、ね行きたかったんですけど、お寺とかね、
うん、
要はこの三本五郎左衛門が授けたと言われている武太夫に授けたと言われているあの小槌があるんですよ、うん、魔王の小槌があってそれがあのお寺にあるからねそれを見たかったんですけど、
うん、
あのすっごい疲れてて、
うん、
みんなね、
うん、
俺も疲れててちょっとい
やお前が普通にその帰省した時に行けるじゃねえか、うん、近いんだから
帰省なんかするわけねえだろうが
広島
普通にむちゃくちゃやりすぎて
なんかで、
ね、もうあなたの世話はできませんって言われてんだから親に
いや別にいいだろうよそんな言われようが
ダメなんだよもういつもの僕らじゃないんだよもうあの時笑い合ってた林家じゃないんだよもうむちゃくちゃなんだようち
父親親も変な噂流すしな
そうそうそう別れたんだよって
謎の噂流すし、
うん、母親と次男が焦りながら電話してくるってなんであんないい子って言うぐらいですさ
ちょっとね、うん、なんか怒ってるお前の
家族
村、
うん、
村で
どうなんでしょうなんかあるのかもねいろいろ、
うん、なんかそういう話あるよ金田一とかそういう
系であそうねあるある
なんかあの村急におかしくなったぞみたいな、うん、おかしくなった
っつってたまたまその時期にさあの帰省するからさ金田一くん一緒に行かないかいっつって、
う
ん、食べ物がすごいおいしいんだよっつってあじゃあ行こうぜみゆきって言ってなんか時期に巻き込まれるみたいなねてててててってオープニング始まって、
うん、あんなんじゃなかったんだけどな、
う
ん、みたいな
ねそうそうそうそうそんなんかもしんないわ
ちょっと怖いわ
まあいろいろお便りありましたオフ会のね話もあったりとかしてて、うん
オフ会ね
うん、ちょっとまああんまり触ってないけれどもマロさんがね参加したということで
うん、
うん、もう話はね
話だってしたからね、
うん、そうそうそうでもその資料付きでさ、
うん、
プレゼンした人もいたって言ってたじゃん、
うん、
ちょっとも聞きたいけどね
なんで送ってくんねえんだよと思って
あこっちにね、
うん
大事にしてんじゃない
持ちネタだから
そう僕らに送ったらもう終わりだから
なんで終わりなんだよ
要はその
別に言えないじゃない
か他で話せなくなるじゃん
いやそんなことないでしょ、
まあ、そんなことないか、うん、だけれども
俺ら全然自分の話のようにしていいですよって、うん、結構さらっとやるときあるし、
ね、さらっとやるときあるからその回疲れてるその回に当たりたくないから、
うん、
大事にしたいんじゃない
そうね、
うん、
そういうことかもしれない、
うん、っていうのまあいろいろお便りありましたけれどもこの中からまたですね、お便りグランプリ、うん、12月の末に、まあ、決めますので、うん、そしたら今日紹介した例えばパンクロッカーとかね面白かったですから、
うんうん、
それがまあ選ばれるかもしれません
はいはい、
うん、
いやそういうことですよ
そうそうまあちょっと強化月間も11月なんでね、
うん、
ちょこちょこと紹介していこうかなと思ってます
そうですね、
はい、
もうちょいね再度、うん、バババッといいやつが出てきてとかだと面白くなるなと思って
これらが選ばれそうですっていうのを紹介もしてでその中からちょっと選んでいくという ねそうそうそ そう選んでいくというような、まあ、流れになっているので皆さんもですねちょっと全然ですねまだまだ、
うん、
あ1ヶ月ありますので、
うん、
ちょっと送っていただきたいこんなことありましたよとか ね
結構もうさほら常連さんができ始めてるじゃん、うん、
お便り、ね、
対象を選ばれる、うん、そうな人とかもさ、
う
ん、なんかやっぱニューカマーですごいのとか ね見たいしね
ニューカマーはいい、うん欲しい欲しい
強いやつ出てきてほしいなと思います、
うん、そうですねちょっとまあぜひぜひこれを機会にですね、
うん
うん、僕らもちょっとプレゼント考えてますんで
そうですね、
うん、嘘ついたけど考えてないけれども、うん、
確実に考えてないですよね、
はい、
あなた、
うん、考えてない
前何でしたっけ覚えてます
前はタイのカレンダー
そうですね期限が切れてるだか、
う
ん、なんかの
そうそうそうそう1月2月からなんですよ1月からスタートのカレンダーなのに3月に送るってい
う
で1月2月はもう破り捨てなきゃいけない
っていう、ね、使えないっていう
そうそうカレンダーをお送りしましたよ
あと1回見たらもう見られないかもしれない、うん、DVD とか
あそうそう DVD ねタイの坊さんの坊さんじゃないやあれだおかまというか女装家たちのやるなんか演劇の、
うん、
DVD 送って1回2回見たら
もう
見られ
なくなるそうそうそうそう、ね、
見られなくなる
いらないわそんなもん
ただの円盤になるっていうね、
うん
穴の開いた
まあ、うん、喜んでたんでしょうけど、うん、はいまあ何かしら、ね、
送りしますよ
用意しときますんで、
う
ん、
そうそうそうはいぜひぜひお送りください以上です、はいはい、ありがとうございました。